sir.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。 Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2307回11月29日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村といいます。いよいよもうすぐ12月ですね。今年も終わりに近づきました。11月オープニングテーマはやる気が起きなくてもやるです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。実は私事ながら風邪をひいてダウンしてしまっておりまして、復活したところなんですけれど、洗い物が溜まってって溜まってて本当に大変です。やる気が全く起きないですけど、これはやらなくちゃならないですね。今日もよろしくお願いします。
そして今週は小林先生にも参加いただいてます。おはようございます。
はい、どうも。この時期だとそろそろ試験問題を考えないといけなくなるんですけど、なかなかいつもやる気起きないんですけど、やらないしゃあないなっていうふうに思ってます。すごいです。よろしくお願いいたします。
iPhone マニアさんにあった記事です。アップルのティム・クック CEO、 パーティーで DJ のスモークマシン制御を担当という記事が出ていました。最近はクックさんはあちこちアクティブに出かけていってるらしいですけども、ここでは大江先生とスミレさんに入っていただいてます。
はい、
はい、スミレさんちょっと病み上がりっていうか、まだ治りきってない中で参加いただいて申し訳ないですけど、
いえいえそんなそんな、はい、
クックさんがラスベガスでイギリスの歌手のアデレのコンサートに参加した後、別のパーティーに姿を見せましたということで、そのパーティーでステージに上がってスモークマシンの制御を行っていたというお話でした。TikTok の動画も私見つけて見てたんですけど、最初出てくるなみたいなのがあって、みんなの前に出てきた DJ の横でみんなから目立つところに現れてってしてたんですけどね。クックさんが指定した自身の写真を全ての iPhone の壁紙に設定することを引き換えに、クック CEO はマシンの制御権を得た。
じゃあそれ
DJ さんがこの写真を iPhone の壁紙に設定してくれよってクックさんに言って、はいはいはい、クックさんがスモークマシンをいじりたいから、その条件として DJ 側が俺の指定した写真を iPhone の壁紙に設定してくれよってどうも言ったような感じの流れみたいですね、これを見る感じだと。
9 to 5 Mac の元記事を当たってみると、どうも DJ の人がスモーク作業をいじらせてあげるから、俺の写真を今度の iPhone の壁紙に採用してくれよな、みたいなことを冗談で言ってるようですね。あ、そうですよ。クックさんのツイートもう一つあったんや、思い出した。クックさんがブラックフライデーでおめでとうございますみたいなツイートしてたら、一般の人が、うちの iPhone14 調子悪いのなんとかしてくれよ、関係ないにこう、そんだけ iPhone 売りたいんやったらね、ちゃんとしてくれよみたいなことを書いたら、速攻で Apple サポートのツイートが出てきて、今の状況を詳しくお伺いしたいと思います、はい、DM でやり取りさせていただきますって現れたんです。すごいなと思って。
さすが。
でもそれ以降は他の人がちゃらけたことがあっても、それはもう誰もサポート来なかったですけど、この前はあれは F1 の、ね、あのどこの F1、 アメリカの国内での F1 のレースだったんですかね。
わざわざ海外ではいかんやろうから、アメリカでしょ。
ね、やったんですよね、チェッカーフラグ振るとか、うん、むちゃくちゃ大事ってわけで、やっぱり人目引くところへ行ってなんかちょっとやって帰ってくるのをお好きな状況で、
うん、そうですね、
今度の春場所とか大相撲の時に家来るんちゃう。
それは相撲に興味があればの話やろ。
あればやけど、いや、クックさん意外に、だってこの方アメフトフットボールやってはったでしょ。
いやフットボールと相撲は全く関係ないスポーツやと思う。
相撲なんかガーンと行くあたり、なんか共感するもあるんじゃないですか。
普段のそのティム・クックさん、噂レベルの情報なんですけど、マンチェスター・ユナイテッドっていうスポーツチームあるじゃないですか。
サッカーのね。
そう、サッカーの。 あそこを買収というか、オーナーになろうとしてるんじゃないかっていう話が出てきてるんですよ。
う
ん、
あ、そうそう。あ、でも他の記事でそれは否定してるって。あ、
なるほど。
聞かれて否定してるっていうのはありましたけど、サッカーの詳しい人からツイッターご承知でもで、マンチェスター、売りに出すみたいな話が前からあったみたいですね。
それはね、ありましたよ。
ええ。そういうので噂に作られやすい状況ではあったんちゃうかみたいな推察する人もいるんですけど、サッカーは今もう皆さんこの間勝ったからなってますよね。
ドイツに勝つとは思わへんかったけどな、
ね、ねえ、ドイツ大使館で一人だけ日本人であの試合見てた人の話がすごいんですどうやって今日帰ったらいいんやろっていうのが
こんなこともあろうかと用意しておいた大袋のキットカットを、
う
ん、
そうそうそう、
配り行きながら脱出したみたいな
書いてましたね。よくツイッターでいただくノラニャンコさん、ツイッターでやりとりしてて、山田さんも知ってるメッシが出ますよって、メッシって知りませんけどって言ったらめっちゃ驚かれて、そんなん言うたって知らへんわ、ジーコとかしか知らへんもん、サッカー選手
な
んか。ジーコっていう名前だけ知ってるんですよ。顔見ても分かんないですけどね。
私はアルシンドになっちゃうよっていうのが好きでしたね。
そうそうそう。もう私もアルシンドとジーコしか知らへんです。すいません。サッカーの輪からみんな、映画にせよって思われてると思いますが、許してください。で、まあ、ここからは先週から続いてます、ブラックフライデーに関するようなお話をするんですが、ソフトアンテナブログにあった記事で、パラレルズデスクトップ18 for Mac が 25% オフのブラックフライデーセールが開催中という記事を紹介します。公式オンラインストアで Mac 用の仮想ソフトウェア、パラレルズデスクトップ18 for Mac を 25% オフで販売してますということです。私、この記事を11月の25日読んでるんですが、いつ終了というのが見つけられないままなので、この配信出てるタイミングでまだやってれば皆さん覗いてみてください。
あ、でも大体1週間ぐらいでしょ。
そうですかね。
で、長かったら一月ぐらいやってる
じゃないですか。すごい長いですね普通ブラックフライデーって11月いっぱいはやるんじゃないかって私は思ってるんですけど、違いますかね。12月入ってもやってる
のか。そうでしょ。 だから大体1週間ぐらい
でしょ。
長
いですね。そんなで、まあ、これまでパラレルズまだ考えたけど入れたことないいう人はデモ版も入れられますんで、それで一度お試しようとも思いますね。もう M1、M2 には標準で対応できてるんですよ。
対応しまった、
はい、今年前半はまだ対応どうのうんの記事よく出てましたけども、ここまで来ればね、安心して入れられると思います。今回のキャンペーン、金額出てますね。新規ライセンスが1万400円から7800円に、アップグレードライセンスが7200円から5400円になります。ということです。
結構安くなりますね。
新規ライセンスってそれサブスクの方？
ああ、どうでしょう。パラレルズの公式のページで分かりました。新規ライセンス1万400円が7800円になるっていう件。こちらは1年間のサブスクリプションで標準エディションのものです。1ヶ月ごとの請求金額は650円。初年度12ヶ月として合計で7800円になるということなんですね。新しいバージョンへの無償アップグレードもありますし、iOS、Android デバイスやブラウザーから Mac へのリモートアクセスもできます。そしてこのサブスクリプションはいつでもキャンセルができるということです。同じ標準エディションを単発購入もできます。こちらは通常価格 12,700 円のところが9,525円になっていて、現在のバージョンのみでアップグレードは含まれません。もう一つアップグレード料金の方もね、見ときましょうか。7,200 円が今 5,400 円になってるっていうところですけど、そちらはやはりサブスクリプションで、1年間のサブスクリプションで、1ヶ月あたり450円、12ヶ月で5,400円ということです。パラレルズデスクトップ通常版の単品購入のものをアップグレードにおいてもやはり5400円です。このキャンペーンが終わる時間なんですが、サイバーマンデーということで、日本時間とはちょっとずれてるんですが、おそらくですけども、11月30日水曜日の午前1時に終了しそうです。しそうですというのはごめんなさい。私もパラレルズさんのオフィシャルのページで見てまして、残りあと何時間っていうので見て逆算してるんですが、それでいきますと、11月30日午前1時には終了する予定です。この配信を聞かれたタイミングがそれに間に合えばご検討されてみてはいかがでしょうか。ギリギリの話題ですいませんでした。もうここまで来てたら、アップルはいつかパラレルズのようなものを OS 標準に入れてけえへんのかなっていう、Windows は入れないですよ。ただもう入れ物だけ用意しといて、ブートキャンプみたいな自分で線でも買ってきて、あと Windows じゃあ入れたかったら入れたらみたいな風にする日来るんちゃうかなとか。
いや、もうだから仮想マシンそのものは入ってるんだって。
ああ、そうですね。普通に Mac 使ってるだけの人が、入ってこう入れられる状況じゃないじゃないですか。
いやいや、それはもちろんそうなんだけど、仮想マシンのフレームワーク自体はまああるんで。
まあ、アップルが用意したっていうのはそこまでってことになりますか。
そう、そこまでは用意されてるんでですね、はいはい、やる気ならばすぐできるんだけど、 そのためにフロントエンドは作ってねっていうわけで。
はいはいはい、で、今あるこのパラレルズデスクトップも、そういったところを利用して作られてるんですよね。
そう
ですね。
今はそうなってますね。
じゃあ、パラレルズさん、もうちょっとお安くしてもいいんじゃないですかって、ひどいこと言ってしまいな。
その代わりだから、めちゃめちゃ使いやすいから、
ね。ああ、そうですね。まあ私も MacBook Air にね、パラレルズ入れてやってますんで。入れてます。どうしても検証せなあかんことがあったから、そっち入れてやってたんですけどね。そして、これもまあお得と言いますか、もらえるという話なんですけども、iPhone マニアさんの記事で紹介します。POBO2.0、新規加入者へデータ使い放題24時間がもらえるコードを配布中という記事でしたが、KDDI の格安 SIM サービスのポボですが、 2.0 の新規加入者へデータ使い放題がもらえるコードを配布中ということでした。これはポボ 2.0 新規加入時にアルファベットで VICTORY のコードを入力することでデータを使い放題24時間がもらえる。今その綴り言いながらサインは V ってもうちょっと歌いそうになってたんですけど、分かれんな、スミレさん絶対分かれんな、ごめんなさいね。
いや、まあサインは V は知ってますけどね。
なんでかですけど、スポーツっぽいキャラクターが広告についてまして、試合やハイライト、スポーツのもの見たいけどギガ消費が心配って書いてあってね。
あ、なるほど、当然ワールドカップやってるからじゃないの。
ワールドカップでも夜中ですよね。夜中やったら魔法で見る人もいますか。そりゃもうむちゃくちゃいると思いますね。私よく知らないんですけど、いわゆるその格安 SIM サービスので、学生さんやったら親御さんの携帯契約するときにいろいろ行ったりするじゃないですか、書類とか。こういうのは関係ないの。ポポなんかもどうなんですか、新規加入者って。こうやっぱり親御さんの承諾とかなんか書類いるんじゃない
です
か。
そうですね、未成年の方だとそうなりますね。
今何がしかのサービスで接続できる環境があって、そっから自分のまたこういうポポに加入っていうのをやってしまえば、
基本的にポボって全部オンラインで完結しちゃうんで。
あ、そうですか。
一応未成年での契約はできるようですね、本人名義で。で、親権者が同席した状態で、申し込みしなさいと。
あ、やっぱりじゃあ普通の携帯ショップで行う契約と同じことですか。
まあ結局はそうなりますね。
なりますかね。まあまあそうなるかなと思えば、ちょっとまあ、いや、これやと先言ったお布団かぶってスマホ見てるじゃないですけど、まあ言った親御さんにこっそりね、ネットもう家の Wi-Fi 止めたとかされてもできるじゃないですか。
うん、
どうです、全世界の親御さんがやってる今晩は Wi-Fi 使わせないわよ攻撃。
知るか。
いや、それからでもうちの甥っ子はそれされてましたけど。
あ、そう。もう今の時そんな見せえへんと思われが。
そうですか。
親子関係悪くなるだけやと思われ。
まあまあまあ、いろんな家庭の事情ありますからね。このコードをもらうにしても入力期限というのがありまして、12月19日23時59分までとなってますから、考えた人は、まあ、タイミング見ながら、これ入れたらそっからもう24時間が始まるんですかね。
おそらくそういうことですね。
ですね。じゃあやっぱりギリギリまで入れずに待ってるみたいな。
いやいや、そういう、やっぱり意味がないですよ。
あ、いやいや、いやいや、
入れないと使えないんだから。
あの、ごめんなさい。私言い方悪かったです。ギリギリっていうのは、例えばサッカーの試合が見たいとなったら、あ、サッカーの試合の始まるまでギリギリまで置いとく。はい、そういうことです、
ね、それはその通りや
ね。まあ、ポポは、今、この収録の時点だと、90日間有効の 3GB、1280円のデータトッピングなんかも、期間限定で出てたりするんで。
そんなデータトッピングって言い方あるんや、今。
あ、そうです。記事の方でもちょっと触れられてはいるんですけど、そう、ポポって自分でこういうのを選んで、そのトッピングって言ってました、ね、やっていくスタイルなんで。
それが、ね、意味があるんでね。
そうなんですよね。何もつけなければ0円っていう。
なんかお友達紹介プログラムっていうのもあるんですか、これ。他の方のツイートもね、付与されまして。ポポお友達紹介プログラム、紹介する方には3ギガデータトッピング、紹介された方はデータ使い放題24時間を最大6回分プレゼント。これめちゃくちゃいいじゃないですか。
ちょっと今どういう仕様になっちゃってるか、変わっちゃってたら申し訳ないですけど、ポポの24時間データ使い放題って、実は最大で2日間使えるっていうバグがあって。
なんで
そうなの。
24時間使い放題を契約してから、24時間後の属する日の23時59分まで有効っていうやつなので。
ああ、なるほど。
そうなんですよ。だから、例えば、1月1日の午前0時1分に24時間使い放題を契約すると、本来の有効期限は24時間後なんで1月2日の午前0時じゃないですか。で、1月2日の午前0時の属する1月2日という日の23時59分まで使えるようになってるんで、実質的に使えちゃうと。
でもその一番お正月でしょ。でも
いやまああの今のはあの日付は適当に分かりやすく例えていただけですけど、う
ん、
あ、そういうことです。
別に正月に限らへん、
はい、はい、いつでもそういう仕様になってるので、はいはい、実質48時間使えるよっていう。
ああ確かに、それ大丈夫だからほんまに
すぐ塞がれそうな気がするけど、
ただ結構これ有名な話でポポ 2.0 が始まった当時から言われてるんで。
あ、そうなんですか。
じゃあわざとやってる可能性もあるんだよね、
う
ん、
そうですね。総務省から言われたら、
それは言わんと思うけど、総務省はだって。
それは言わないですか。
多分、うん、リアルタイムで24時間経った瞬間に、はい、その使い放題から切り離すっていうのをやろうとすると、はい、いろいろ負荷が大きくなってしまうから、23時59分
で切ってるんだよね。
そうですよね、きっと。
お得かどうか、まだこれ、クラウドファンディングやってますんで、申し込める方は申し込んでみたらと思いますが、きびだんごというクラウドファンディングのサイトにあった記事で紹介しますと、何でもゼンマイ、磁石でひっついて何でもゼンマイ仕掛けにするおもちゃとありまして、プロジェクト終了日が12月22日23時59分までですので、多分この配信聞いていただいているタイミングで間に合うと思います。よくゼンマイ仕掛けのおもちゃって言ったら、あの人形さんの背中にでかいゼンマイがついててくるくるって巻くとゼンマイがほどけていてガチャガチャと歩くっていうのは思い出せると思いますけど、あのゼンマイ巻くとこだけを作ったですよ。クラウドファンディングやってる人が。商品名が何でもゼンマイという、何にでもつけれるというゼンマイの金具の一番先端に磁石がついてますんで、平らな金属板のところで磁石がくっつくとこならどこにでも貼り付きます。中にモーターが入ってるんで、そのままぐるーっとこうゼンマイがほどけるような動きをするので、はために見ると冷蔵庫とか電子レンジがゼンマイで動いてるように見えるっていうおもちゃです。これね、ずっと待ってたんです、発売するの。もう1年ぐらい前からずっとこれね、私見てたんで、この間私もクラウドファンディング2台セット申し込みました。はい、来たらスーパーカブに貼って走ろうかと思ってるんで。安いですよ、1個2980円。この手のおもちゃ作るにしたら高いかもしれんけど、このクラウドファンディング的なもんで考えたら安い方やと思います。
これ今クラファンのページを見てるんですけど、まあいろんなセットがあって、10個セットとかゼンマイ回し放題って出てて、いやこの10個買ってどうするんだろうなっていう。
いやまあまあ欲しい人9人集めたらええやん。1個安なるやん。
まあそういうのはあるよね、別に。
まあそうですね、うん、
発案者セミナー付きっていうのもあるんですよ。
ああそうです、これも面白そうで。
発案者の人の
使い方セミナー好き。
そうそう。
使い方セミナーはいらんやろ。
まあまあ、あの、アイディア商品とかやってる会社さんやったらなんか参考になるから話聞いたりとか、そういう、あるかもしれませんけどね。これ単4電池が2本かな ?3 本かな?写真で見る限りはこれ多分2本やと思うんですけどね。あ、2本です、2本です。
よかったよかった。3本使うって言ったら私は絶対に許さなかったですよ。
なんでなんで?
いや、だって世の中で売ってる乾電池とかって大体2本、4本って単位じゃないですか。
まあね、
3本って非常に扱いづらいんで。
あれ困るよね。
そうなんですよね。
そんなん言うたらもう中国行けないですよ。私中華ラジオ好きでいっぱい調べてるから分かるんですけど、中国のラジオってほぼほぼ3本なんですね、電池。
ああ、なるほど。ちょっと、あの、よろしくやっていけそうにないですね。
そうそう。だから、1本残して次、また今度入れ替える時まで温存するっていうパターンです。まあまあ、しゃあないです、それはね。まあ、設計
が。3本っていうやつっていうのは、結局、回路の作り方があんまよろしくないんですよね。
そうですか。
電力を食う回路になってる。
まあまあ、なんで3本が主流になってるのか、私、向こうひょっとしたら中国が3本パック売ってるのかもわかんないけどね。そっちの方の、そっちの方に合わせたんかもしれないけど。そんなわけで、クラウドファンディング今申し込むと年明けてから生産が始まってて、お届け時期は来年の2月か3月予定となってます。ただ中国の提携工場で作るので、ロックダウンによる都市閉鎖とかいろんな事情があると遅れる可能性もありますということで、まあ私は多分6月ぐらいやなと今から覚悟してます。
これ今またページのよくある質問のところを読んでたんですけど、はいはい、なかなか面白いなと思って、はい、あの動作中に音はしますかって質問で、まあ、モーターが回転する際に音がしますって、まあ、これ普通じゃないですか、でその下の質問で、ゼンマイの音は出ますかってところで、モーターが回転する際の音がします、ゼンマイが動く音に似ているかもしれませんっていうのがあって
そう聞こうと思えば聞こえる程度の話ですかね。なんか
もう心の声で聞けみたいな、そんな感じになってて、まあ、非常にいいな。
まあ、そこまではね、難しいよね、でもね。まあでも、長いことゼンマイ巻くってことやってませんよね、身近で。ああ、
確かに言われてみればやってないですね。
あんまりないですよね。
あ、そう？
あります？そんな。
いや、レゴリ一部ゼンマイもがあったりするんで。
あ、そうなんですか。
なるほど。
でも、ゼンマイってその、あんまり長いこと動かせないから、どんなところに使うんですか？
プルバック系のモーターとかね。
ああ、あの、チョロ Q 的なことですか？
あ、そうそう。そういうのがあるんですよ。
はいはい、あの、チョロ Q のゼンマイの仕掛けはどうなってるんでしょうね。あんなちょっと引くだけであんな長いこと回るっていうのは驚きですよね。
まあ、あれ特許かなんかあるんでしょうね、きっと。
ね、不思議でね、どうやってんやろうと思いましたけど。
開けて調べたらすぐ分かる
よ。そうよね、開けたんですけど分かんなかったんですよ。アホやから。
個人的には柱時計とかにつけるのがおすすめですね。
ああ、あんねん、うち。
ああ、現役なんですか？
現役っていうか、実家整理した時に出てきて、まだ置いてあるんですけど、11月31日とかね、1月32日とかできんねん。
何ですか？
いや、あれ、日付の番に数字が書いてあって、それくるくる回って日付を出すんですけど、
はい、
中のギアがあんまりこう賢くないから、そのまま31過ぎて32、33って行くんですよ。で、自分で月送ってやらんとダメなんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
毎月の1日は。だからそれ忘れてると、いつまでも30日、33日って行くんですよ。
ああ、でもなんか昔の機械にありがちなやつですよね。
そうそうそうそう。ハルさんからツイッターで、ポポの件、スミレさんがおっしゃったら、最大約2日使える仕様は今でも変わってないようですという。
ああ、よかったですね。
はいはいはい。
これ、1泊2日の旅行の時とかに非常に便利なので、おすすめですよ。
はいはいはい。いつも楽しく拝聴しています。神戸のオラ吉です。アップルカードが日本で使えるかで他の米国在住の方のコメントがありましたね。もちろん普通のクレジットカードで使えますし、日本のアップルストアなら 3% キャッシュバックも使えます。日本ではマスターカードとして認識されています。米国でしか作れないのは米国在住かっこ米国籍を持っている、永住権を持っている、居住を認められるビザを持っているなどなどで、社会保障番号ソーシャルセキュリティナンバーと言います。納税して対価として将来年金などをもらえる制度で割り振られる個人番号を持っていないと米国では基本的にクレジットカードを作ることができません。そのため一旅行者程度では作ることができないのです。私の妻も現地では無職だったので社会保障番号をすぐに取ることができず、よってアップルカードも自分用としては申し込めませんでした。手続き途中で社会保障番号を入れるステップがあるため、今は妻は私の家族会員としてチタンカードを持っていますけど、決済の引き落としは当然米国内の金融機関なので、駐在中に貯めた貯金がなくなった時点でアップルカードの使用は終了する予定です。日本からドル口座に送金してまで使い続けるメリットはないので。ちなみに iPhone でカードの情報をリアルタイムで管理できるのですが、その iPhone は米国在住状況での Apple ID と紐付けされているため、日本の Apple と紐付いた ID でログインした瞬間に iPhone 上のウェレットアプリから Apple カードが消え去ってしまいます。逆に日本のクレジットカードなどを iPhone のウォレットに入れていても、米国 Apple ID でログインすると綺麗に消え去ってしまいます。そのため米国 ID でログインした iPhone を1台専用で Apple カード管理用のためだけに維持しています。店にもよりますが、5万円を超えるあたりの高額な買い物をするとレジでカードが通らなくなりますので、すかさず米国用 iPhone のウォレットアプリで確かに私が使っています的な認証作業をする必要があるのがたまに傷です。一般の買い物なら 1% のキャッシュバックあるので、まあまあ便利ですよ。キャッシュバックは Apple Pay の口座に溜まっていき、 Apple カードの支払いや米国の自分の銀行口座への振り込み、あるいは店頭での電子決済などに使えます。ただし米ドルですけど。以上、長くなりましたが日本在住の皆様にはあまり役に立たない情報でしたと、オラキシさんからコメントいただいてました。オラキシさん、長いコメントいただきましてありがとうございます。前にアップルカードのアメリカで作ってきて日本で使ったいうお話を寄せていただいてから、いいなみたいな話をしてた覚えてるんですけども、実際の使い方みたいなお話をね、今回はいただきました。日本ではマスターカード扱いなんですね。
うん、それ
は、ね、まあ、そうです。もともとマスターカードと組んでるやつですよ ね、アップルカードって、
はい。日本ではシェアでどうしてもビザ、JCB で3番目か4番目ぐらいの位置づけでマスターカード印象があったりするんですけど、
そうですね、
大どころのお店大抵使えますしね。
うん、
そうですね。
社会保障番号はちょっと知りませんでしたね。
あ、アメリカはそうですね、おそらく私はアメリカのちょっとわからないですけど、日本でいうマイナンバーと同じような位置づけじゃないですかね。
う ニュース的に考えてもマイナンバーよりはかなりガチで持っとかないと取れないとまずいっていう番号のようですね、うん、これはね。それがないとクレジットカードを作ることができませんということですね、
うん、
ひょっとしてあの一山当てて大金持ちとかなったら社会保障番号なくても作れたりできるんですかね。
そこはさすがにあれなんじゃないですか、
う
ん、
はい、石油掘り当てたらクレジットカード作れるのかなみたいなことをちょっと思ったんですよ。奥様も家族扱いでの地団カードを持ってるという話だったんですけど、日本とアメリカでアップル ID が2つ存在するから紐付く iPhone もそれぞれ別に用意しとかないといけない、
うん、そうですね、うん、そうなのです。
これはまあ面倒くさい話だと思いますけど、まあ、仕方がないですかね、うん、それは。
アマゾンの Kindle を思い出しますね。なんかあれも最初の頃はアメリカでしか売ってなかったのを輸入して無理やり使ってた方が日本で売り始めた時に日本の ID 入れられるようになったけど、そうすると向こうで買った分のデータが消えちゃうとか、そういう話がありましたよね。
なるほど、
はいはい、5万円超える金額だとレジでカードが通らなくなる。5万円ってえらい上限低いですね。
ですね。
これはカード固有の問題なのか、あるいはその海外のカードなんで、うん、日本でそれだけ高額な買い物をするとストップがかかっちゃうのか、アップルカードに限らずなのかもしれないですね、うん、
普通のクレジットカード海外旅行者が使ってても、だいたい電話認証とかでクリアすることは多いんですけど、
う
ん、
あ、じゃあそれと結局同じことでしょうね
かなと思いますけどね。それはだいたい3万とか3万5千とかそんなものやったと記憶してるんですけど、米国用 iPhone のウォレットアプリで確かに私は使ってますっていう認証をいちいちやらされるっていう、これは本当面倒なんでしょうね。
こういう仕組みがあるのがユーザー的に安心な感じはしますけどね、逆に。
もちろんね。いやー、もう一生持つことないんやろね寂しいこと言うなって言
われて、ね、まあ、まあ日本でサービスをスタートしてもらわないと、
は
い、
そうよね。
でもこんな番組やってるぐらいやったらそんなの持ちたいじゃないですか、うん。ハルさんはベトナムに行くにあたってクレジットカードなんかそれ用に作ったりとかされてるんですか？
いや、普通に日本のクレジットカードとこっちで銀行口座開いたので、ベトナムの銀行口座のデビットカードを作りました、
はいはい、
今のところはそれで足りてるのでこっちでクレジットカードまではいらないかなと思ってるんですけど。
ベトナムってアップルペイはどうなってるんでしたっけ？まだ使えない感じなんですか？
使えないですね。使うという発想が今なかったですけど。
じゃあ電子マネー的なことはどうやってるんですか？
私はまだこっちでは電子マネー使ってないですね。
あ、そうなんですか。
ベトナム独自のサービスあるんですよね、うん、電子マネーサービス、はいはい、一番よく使われてるのがモモっていうサービスなんですけど、
はい、
MMO ですね、うん、
もうほとんど現金持って外出なくなってしまいましたんで。
私も家にヤクルトさんが来てくれるんですよね。
ほう、
ヤクルトレディーさん、今回は何本ジョアいりますかとか、ヤクルトいりますかっていう感じで聞かれるんですけど、あ、言った瞬間、あ、もしかして現金でしたっけって、現金だけですあーみたいな、あるかなみたいな、で足りなくてすいません、さっき10本って言ったんですけど5本でいいですみたいないうやり取りを毎週。
そうか、ヤクルトのセールスレディの人たちって都度の商売ですよね、はいはい、都度の払いですよね。つまりあの契約サブスクみたいにまとめ払いとかじゃないですか、ね、
そうなんです、そうなんです、都度なんですよ。
そうですね、
今週はどのぐらいいりますかっていう感じできますねはいはい、はい、でも在庫がないと困るっていうのもあるので、多分来週はいついつぐらいに来ますと、今日と同じぐらいご用意しとけばいいですかというのは聞かれるんですけど、
はい、
必要な分だけ買えばいいと。
うちの近所でヤクルトセンターあるんですよ。
おー、
そう、朝ヤクルトレディの人たちがいっぱい自転車が出てくるんですよ。
はいはいはいはい、
うちもヤクルト取ってるんですけど、うちはネットで申し込んであって、はい、決まったものをあのクレカの引き落としで、
う
ん、ま、毎週持ってきてもらってますね、
うん、なるほどなるほど。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのこれからが正念場。せっかく新型 iPad Pro 購入の貯金をしていたのに予定より高値になったのでさらなる貯金を続けるとか、 iOS 16に対応したアプリをリリースするのにさらに来年も勉強を重ねていく予定とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの11月の予定をお伝えいたします。11月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。11月30日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。 次回の配信は12月1日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。